皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加しておられる方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。先週ですね、4月の10日月曜から木曜日の日程でアメリカチームが使わされました。無事に帰国することができました。お祈りを感謝します。祝福されました、ありがとうございます。そして、来月もまたアメリカチームが使わされるんですね。今回はデンバーとニューヨークで聖会が持たれました。で、来月はですね、ロサンゼルスとサンディエゴで聖会が開かれます。来月は5月の29日の月曜日から6月1日木曜日の日程で、やはり4日間の日程で使わされます。で、今ロサンゼルス教会はリバイバルが起こった教会ですね、そのあずさ街のリバイバルの教会があったその跡地に建てられています、日米文化会館という、そこ のお部屋を借りて礼拝しているんですね。で、この5月の、聖会の場所がなかなか見つからなくって、この祈っていた時に主はなんとボニーブレアハウスを開いてくださったんですね。ですから5月の聖会、アメリカチームのロサンゼルス聖会ですね、これはボニーブレアハウスで開かれます。ボニーブレアハウスで聖会が開かれるなんて想像もしてなかったですけれども、本当に主は素晴らしい恵みを与えてくださっています。このあずさ街リバイバルのあそこで毎週礼拝が持たれているということも素晴らしいことなんですけれども、今度またその上にボニーブレアハウスでこの聖会が行われることになりました。どんな聖会になるんだろう、行ってみたいなという思いはしますよね。どんなになるんでしょうね。本当に期待してまた祈って行っていただきたいと思います。で、まず最初に今日は1分動画ですね。今日は罪という、タイトルですが、それを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは罪です。罪と聞くと皆さんはどういうことが思い浮かぶでしょうか。一般的には法律上の罪とか不正な行為など、そういったものが思い浮かぶと思います。しかし聖書が述べている罪は一般的な罪とは異なる部分があります。聖書に書かれている罪という言葉はギリシャ語ではハマルティア、的外れという意味があります。神様に背を向けて歩み、的を外していることを罪であると言っているのです。それでは聖書に書かれている罪を具体的に見たいと思います。神様を信じないこと、偶像礼拝、つまり三位一体の神以外を拝むことは罪とあります。そして法律で裁かれる殺人や盗みも罪ですが、嘘、争い、そねみ、怒り、妬み、高慢、分裂、姦淫、不貧困、公職、遊興など神様が定めた律法に逆らうことが罪なのです。罪の結果、神様との関係が断たれ、人間は死ぬものとなり、永遠の滅びに至るものとなったのです。法律でも罪が裁かれるように、私たちの一つ一つの罪は裁かれます。私たちは自分の罪を自分で解決することはできません。しかし神様はイエス・キリストの十字架による罪の許しという解決の道を与えてくださいました。また聖書に求めなさいとあるように、罪からの解放を求めるなら自分ではどうしようもない罪の縛りからの解放さえも与えてくださいます。
今日は罪についてですね。気づいておられる方もおられるかなと思うんですけれども、今日はイースターなんですね。皆さんご存知だったでしょうか。今日はイースターですね。ですからイースター礼拝ですね。復活祭とも言われますけれども、十字架にかけられてイエス・キリストが3日目に復活され、その、お祝いする日ですね。ですから先週は受難週になりますね。イエス・キリストがエルサレムを入城してからこの復活の前日までの1週間、これが受難週ですから、先週は受難週になります。で、今日はイースターですね。で、クリスマスっていうのは皆様もよくご存知ですけれども、12月25日がキリストの誕生日ではないっていうことを皆さんもご存知ですよね。 で、クリスマスはそうなんですけれども、イースターはこの日に復活されたんですね。でただですね、ユダヤ暦っていうのは太陰暦っていうか、太陰暦、旧暦ですね、それの一種なんですね。ですから月をもとに作られている暦ですね。でそれに対して私たちは今太陽暦、地球、太陽をもとに作られた暦ですね、これを用いていますので、この若干のズレは生じるんですが、だいたいこの日ですね、今日はイースターです。でこの十字架にかけられ復活されるまでですね、でここで私たちの信仰におけるこの中心的なことが行われたんですね。でまずイエス様が十字架にかかってくださったこと、このすべての人の罪を負って何も罪のないイエス様が十字架にかかってくださったことを通して、この罪がまず贖われました。で罪が贖われたことを通して、この義とされましたね。義とされるということは、一度も罪を犯したことのないものと認められたということですね。ですから義とされたということは、一度も罪を犯したことのないものが受ける祝福を受けるわけですね。そして復活されました。でイエス様はこの肉の血肉の体で十字架につけられて、復活して御霊の体で復活されました。聖書には復活の記述があります。例えばラザロとかありますね。でもラザロは血肉の体で、死んで血肉の体で復活されました。でもイエス様は御霊の体で復活されました。ですから御霊の体でよみがえった第一号がイエス様ですね。でそのことを通して私たちもこの御霊が体が与えられるという、その約束が与えられています。このように、この十字架から復活、この信仰の中心的な事柄が行われたんですね。でそしてイエス様が復活されたし、それがこのイースターですね。でイースターは毎年日にちが違います。昨年は3月の26日ぐらいだったかなと思うんですが、違いますね。で、正確には何か春分の日の後の最初の満月の次の日曜日っていうのがこう 正確なこのイースターの日だそうですけれども、今日はイースター礼拝です。そのことを覚えて、礼拝していきましょう。で今日の1分動画というのはこの罪についてでしたね。で罪というのはギリシャ語でハマルティアって言ってました。ハマルティア、的外れっていう意味だって言ってましたね。で的外れっていうのは本当に神に向いてない、神に向く、これが正しいんですが、神に向いてない、的を外れたところに向いてる、それが罪ですね。的外れ、ギリシャ語でハマルティア、的外れという意味ですね。で聖書では私たち一人一人は罪人と言っています。でこの殺人などの、特別な罪を犯した人も含めて、この全員罪人と言ってるんですね。私はそんな悪いことしてないっておっしゃる方がおられるかもしれないんですけれども、別にこの留置場に入らなくても全部罪人なんですね。ですから罪人ですから、私たちは誰一人例外なくこの滅びる存在です。しかしイエス・キリストがこの私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。ですからこの十字架を信じて罪を悔い改めるなら、私たちは罪が許されるんですね。もうクリスチャンというのは十字架を信じ罪を悔い改めてますから、許されたもの、もう裁かれないものですね。ノンクリスチャンの裁きというのは、まあ、よく、この図を持って学びましたけれども、千年王国の後ですね、千年王国が終わった直後ですね、このノンクリスチャンの裁きがあるというふうに、聖書は言っています。ですけれども、このクリスチャンはもう罪が許されてますので裁かれないですね。もうその裁きはありません。そしてこの罪が許されたことを通して義とされ、一度も罪を犯したもののことのないものとされ、一度も罪を犯したことのないものが受けるこの特別なる祝福を受けるものと私たちはされてるんですね。で、罪というと一般的な罪っていうのは法律に反していることですね。この世で一般的な罪というのは法律に反していることですけれども、この聖書の罪というのはそうではなくて、聖書の教えに反する、これがこの聖書でいう 罪ですね。で、旧約時代というのはこの教えに反することを行った場合、そこに行動が伴った場合ですね、その時にこの罪とされました。でも新約時代っていうのは思いだけでも罪になるっていうふうに聖書は言っています。新約はですから行動に起こさなくてもその思いだけでもすでにもう罪を犯したことになるんですね。で、一つの例なんですが、マタイの5章の28節にこのように情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです、このように言っています。マーリンさんの本でもこの聖書の箇所引用されたりしていますけれども、この思っただけで、情欲を抱いて見るだけでもう姦淫の罪を犯した、こう心の中で思いだけでも罪になるって、これが新約の罪ですので、そこを覚えておいていただきたいと思います。で、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、そして十字架にかかって死んでくださったので、どんな罪でもですね、心から悔い改めるなら許していただくことができるんですね。で、心から悔い改めるということがとても重要ですね。で、こう祈った時になかなかこの心から悔い改められない、心が伴わないということがあるかもしれないんですけども、そういう時はこの心から悔い改めることができるように神様に祈ってください。これこれの罪を犯しました、でもこの心からあなたにこの悔い改めることができません、神様その心を与えてください、心から悔い改めることができるようにっていうふうに神様に祈っていただきたいと思うんですね。で、悔い改めっていうのはとってもこの重要です。悔い改めなければ罪が残って裁かれるわけですから、とっても重要なことですね。ですから悔い改めっていうのは早ければ早いほど成していっていただきたいと思います。その日の罪はその日のうちに、決して翌日に持ち越すことなく成していっていただきたいと思うんですね。で、また自分で気がつかないところで起こしていることもありますので、聖霊様に聞いて成していっていただきたいと思います。で、必ず悔い改めない罪っていうのは裁きを受けるので受けたくないです、誰でも。ですから悔い改めていただきたいと思います。そしてこの罪を悔い改めることを通していかに、この祝福されたかっていう、聖書にそのようなことが書いてありますけど、例えばダビデ王ですね、イスラエル最大の王で特別な祝福を受けた王様です。で、イスラエル人が最も尊敬する人ですね。イスラエルの国旗はダビデの星がついていますね。そのダビデ王ですけれども、ウリアを殺しますね。激戦のところにわざわざ送ってウリアを殺します。そしてその妻バテシバを奪いました。ですから本来ならもうダビデ王は死刑の罪ですよね。でも心から悔い改め、そして許され、すごい祝福を受けています。そのようにこの悔い改めるっていうことはものすごく大切なことですね。で、またよく悪い王様の代表としてマナセという王様が出てきますけれども、このマナセも自分の子供を火あぶりにしたり、また預言者イザヤをノコギリ引きにしたという、そのようなこの伝えられています。そのようにたくさんの悪いことをしたんですけれども、悔い改めたことによってこの最高の祝福をマナセも受けています。ですから悔い改めるということは本当に大事です。で、小さな罪でも悔い改めなければ残りますので、ぜひ罪は悔い改めていっていただきたいと思います。で、その土台が十字架ですね。その十字架にかけられて復活された、その今日がイースター、その復活の日ですね。ですから悔い改めはこのまずきちんとこの罪を告白するということですね。これこれこういう罪を犯しましたということで、きちんと罪を告白するということ、そして、この心からその罪を許してくださいとこの神様に願うことですね。その2つのこと、はっきりと罪を告白し、そして心からその罪を許してくださいと神様にこの祈る、このことを成していっていただきたいと思います。今日は、この罪についてでした。本当に私たちは大きい罪、小さい罪、また気づかずに犯す罪、いろいろこの一日のうちには犯しますので、ぜひそのことを覚えて悔い改めの早いものであっていただきたいと思います。そして、メッセージに入らせていただきますけれども、今日はヨシュア記ですね。ヨシュア記の5章の14から15節、 ヨシュア記の五章ですね、14から15節、司会者の方に読んでいただきました。今日はこのところからお話しさせていただきたいと思います。で、最初に主の十字架のこの歩みをちょっとこうもう一回思い起こしたいと思うんですけれども、この主の十字架はですね、1984年の4月1日ですね、主の十字架は1984年の4月の1日ですね、国分寺でスタートしました。で、この最初の礼拝でですね、開かれた御言葉がこのヨシュア記の5章、今日のと同じところですね、14から15節だったんですね。最初に開かれた御言葉が今日の御言葉と一緒の14から15節ですね。で、ですから主の十字架はこの、14から15節、この、いや私は主の軍の将として今来たのだ、この主の軍の将として今来たのだ、でこの御言葉とともに主の十字架はスタートしました。で、なぜこの御言葉がスタートの時に与えられたかというと、神は私たちの群れにこの終末の召し、またリバイバルの、終末のリバイバルという働きを与えてくださったんですね。で、その働きのために、この主イエス・キリストが教会の頭として、また教会の主任牧師として、そして、主の軍の将として教会、そして私たちの人生に来られたという、そういうこの意味があるんですね。で、最初の日にこのヨシュア記5章の14、15から主の軍の将として今は来たのだ、このことがこの語られました。そしてですね、それから日にちが経ちます。そして2015年の5月の20日、2015年の5月の20日ですね、アメリカチームのセントルイスの集会でリバイバルが始まりましたということが語られたんですね。一昨年の5月20日、リバイバルが始まりましたということが語られました。そして、昨年ですね、2016年ですね、4月の1日、これは感謝と賛美とリバイバルキャンプですね、その時にもう一度この御言葉ですね、このヨシュア記の5章の14から15節が語られたんですね。で、週末のこのリバイバルの本格的な召しの歩みですね、占領の歩みに具体的に入ったということをこの語られました。で、そのために主の軍の将として今来たのだっていうふうに、本格的な占領の歩みのために主の軍の将として来たのだということが語られたんですね。ですから最初に語られ、そしてそれまではこの終末のリバイバル、また、終末の召しに向かってこの信仰を持って私たちが歩むために主の軍の将として来られたということが語られてたんですね。でも2016年4月1日、これはもう本格的なこの歩みのために、占領の歩みのために来たんだということが語られたんです。ですからこの私たちはすでに本格的なこの歩みの中に入っています。神様がその歩みの中に入れてくださったんですね。ですからこれから働きはもっともっと大きくなっていきます。おそらく私たちがこの考えたこともないそのような働きになっていくと思います。ですからそのことを正しくこの意識して、そして用意していくということはとっても大事なんですね。で、そのことをこう流れを踏まえつつですね、今日のポイントっていうのは14、15節読んでいただきましたけれども、この15節の方なんですね。で、15節の方から見ていきたいと思うんですが、ここでですね、13節から見ていくと分かるんですが、ヨシュアは最初この最も難しいと言われているこのエリコから占領を始めるんですね。で、その時にこのヨシアがの前に主が立たれるんですね。13節にこのように書かれてます。さて、ヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。これは受肉前のイエスキリストですね。この抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。 で、ヨシュアはその子よく分かんないんですね。だからその人のところに行って、このあなたは私たちの味方ですか、それとも敵なのですかってこう聞くわけですね。で、その時にこの主が言うんですね。いや、私は主の軍の将として今来たのだっていうふうにこの主が言われます。そしてその意味というのは、この占領の歩みの先頭を行くのはこの神なんだ、そして神が勝利を与えるんだ、すべて主権は神にあるんだということをここで言ってるわけですね。で、あなたは私の言うことに従いなさい、だからあなたは私の言うことに従いなさい、そして神との関係を正しくしなさいということで、ここで、この主はヨシュアに言われています。で、そのことを告げられてヨシュアが言いますね、そこでヨシュアは顔を地につけ伏しをがみ彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか、我が主は何をそのしもべに告げられるのですかとこうヨシュアが言いますね。すると、この今日のポイントですね、主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの足の履物を脱げって言うんですね、あなたの立っている場所は聖なるところである、あなたの足の履物を脱げっていうふうにこの主は言われました。で、このあなたの足の履物を脱げっていうのは、他でどこかでこの読んだような記憶がおそらくあると思います。で、これはシナイ山でモーセに語られている言葉なんですね。出エジプト記を見ますと3章5節のところに書かれていますけれども、あなたの足の履物を脱げってやはりモーセに言われているんですね。で、モーセがイスラエル人をエジプトから連れ出せって言われた時ですね、そこであなたの足の履物を脱げっていうふうに主は言っています。そしてイスラエルの民が約束の地にカナンに入るために、このモーセが率いて、モーセに率いられてイスラエルの民は出エジプトしました。そして航海を渡りました。ところがですね、モーセはネボ山で死んでしまいますよね。で、その後をこのヨシュアがその召しを引き継いでいきます。で、ここでこの今度はヨシュアにあなたの足の履物を脱げというふうにこの語られているわけですね。そしてこの私たちですね、この私たちこれからこの本格的な占領の歩みの中で、私たちの働きのためにしなければならないことがあるんですね。で、それはこの足の履物を脱ぐということです。私たちがなすべきことは足の履物を脱ぐということですね。この足の履物っていうのは、経験とか判断とか常識とか自分で持っている価値観とか、そういうものですね。そういうものを脱ぐっていうことですね。で、なぜそれを脱ぐか捨てるかということは、この今までの歩みとこれからの歩みっていうのは全く違います。私たちが見たことも聞いたこともない歩みです。全く違うんですね。で、本格的な歩みの中でですね、この一人一人が歩んできたこの人生とか経験とか常識とか価値観とか、いろいろそういう基準にして歩んでいっては働きはできませんよっていうこと、それではダメですよっていうことをここで言ってるんですね。で、モーセにしてもヨシュアにしても、この足の履物を脱げと言われるまでですね、この常に神を礼拝し、そして信頼し従って歩んできたんですね。ですけれども、この歩みがはっきり変わるときに、彼は足の履物を脱げというふうに主は、彼らに足の履物を脱げというふうにこの言われています。そして私たちがそういうものを全部捨て去るということは、じゃあ私たちの人生は何に等しいのかみたいに、そうではないんですね。私たちの人生は用いられます。私たちが歩んできたこの失敗だったということも、私たちはこの益に変えてくださって用いてくださいます。でもですね、今まで歩んできたことが基盤となって神が働くわけではないんですね。人生は用いられますけれども、それが基盤となって働くわけではない。この人生の中で、私たちの人生の中でですね、価値観であったり考え方であったり、またこの常識であったり、いろんなものを持っているんですね。握っています。私たちは、これが私たちの足の履物ですよね。それをこの脱ぎなさいというふうに神様は言ってるんですね。 で、あの主の十字架の漏れはいつもこうあの私たちは聞いています。聞き従うこと、感謝すること、そして賛美すること、常に学んでいます。常に学んでいるから、じゃあできるでしょうかというと、できない自分を誰でも見ると思うんですね。どうしても自分というものを持っていて、この自分の価値観や考えが優先してしまう、そういう経験があると思うんですね。でもそれではダメなんですね。この自分のものを持っていてはダメなんですね。で、それらを脱ぎなさいっていうふうに神様は言っているんですね。そして私たちがじゃあ足の履物を脱ぎました。そしたら神様が履物を用意してくださいます。それは信仰という履物ですね。で、信仰の中心は聞き従うことです。で、その中には感謝すること、賛美することを含まれますね。ですから聞き従うこと、感謝すること、賛美すること、こういう、履物を履いていく、信仰という履物を履いていくということですね。で、私たちの歩みっていうのはこれから大きくこの変わっていきます。で、あの古いものをいつまでも握っていると、この新しい歩みの妨害になってしまいます。古いものがあるとどうしても新しいものの妨害になってしまいますね。だから、このそれを捨てて、すべて神の言葉を基準にして、見ていかなければならないわけですね。あの新約聖書の中で、マルコの福音書にあるんですが、この新しいブドウ酒と古い皮袋の例えが あるのをあのご存知だと思うんですね。この新しいブドウ酒っていうのは、新しい皮袋に入れないと両方ダメになってしまいますよってそこで書いてあるんですね。で、このなぜ、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたらダメかというと、この古い皮袋っていうのはもう伸縮性を失ってるわけですね。ですから新しいブドウ酒を入れると、発酵する過程でこの圧力がかかって、そして破れてしまいます。あのパンなんか焼く方はよくあの体験してると思うんですけれども、大きめの袋に入れないと、私もあのピザ作るときに一晩、低温発酵っていうんですかね、それで入れるんですけど、大きめの袋に入れとかないと朝になったらパンパンになってますね。ですからあのブドウ酒もそうです。古い皮袋に入れるともう伸びることできないんですね。だから破れてしまう。で、このことが書かれているんですね。で、ここであのブドウ酒っていうのは信仰を表しているんですね。で、古い皮袋っていうのはユダヤ人が持ち続けた儀式やしきたり、この律法とか、そういうものを表しているんですね。だから信仰をこの律法の中に入れることはできませんってことを言ってるんですね。で、信仰の時代に生きる私たちは、律法ではなくこの信仰を用いていくということが大切なんですね。で、そのことが、ここのマルコにも書かれています。そこにはあの同じように新しい布と古い布のことが書いてあって、古い布に新しい布で継ぎをしてはダメだということも、新しい布っていうのはこう洗ったら縮んでいきます。縮んでいくときに古い布を引っ張りますね。ですから破れてしまうし、また縫ったところが、新しい方は強いですけど古い布は弱いので破れるということで、この新しいブドウ酒のところで新しい布と古い布という、そのようなことも書いてありますけれども、そのようなことですね。ですから、私たちはこの神がおられることに、全く変わりはないんです。ないんですけれども、これからの歩みは今までの歩みと全くこの異なるということを、しっかり捉えていていただきたいんですね。で、ですから、この今までの歩みをですね、一旦この神の前に置いて、そしてもう一度神との関係をしっかりさせて、ヨシュアに言われたようにですね、そしてこの御声に聞き従うというこの履物ですね、その履物をしっかり履きなさいというふうに神様は言っているんですね。で、今までに体験したことのないような、そのような祝福の領域ですね。また戦いもそうです。戦いの領域に私たちはこれから入っていきます。ですから、このしっかりとこのその今までの履物を脱ぎなさい、そして神との関係を正しくして、この信仰という、聞き従う、感謝する、賛美する、それらのこの履物を履きなさいということを言ってるんですね。で、私たちが古い価値観とかこの考え方を握ったまま歩むということ、このことは神は望んでおられません。で、足っていうのは私たちの人生、今も足で私たちは立っています。人生を支えていますね。ですから、この 古い自分の考えとか価値観を脱ぎ捨てて新しい履物を履く、聞き従うすべてのことを感謝する、賛美する、そういうことを選んでいっていただきたいんですね。で、私たちは棒上げしたものです。確かに生まれ変わったものです。でもですね、まだ血肉の体を持っていますね。ですからこの罪人の性質を持っているので、不平不満やこのつぶやき、気づかないうちに不平不満を言ってたりつぶやいてたりすることってあると思うんですね。でも古いものを捨て去っていきましょう。そして信仰という履物を履いていっていただきたいと思います。で、神の言葉は判断の基準ですね。判断の基準はこの自分の価値観でも世の常識でもないですね。神の言葉を判断の基準として、そして聞き従って、すべてのことを感謝して、そして神を賛美する、このことを強めていっていただきたいと思うんですね。で、そこからこの週末の飯ですね、また週末のリバイバルの働きが具体的にこの起こってきます。で、私たち一人一人を神は持ちようとしてくださっているんですね。私は違うなんていう人はいません。一人一人を神は持ちようとしてくださっています。で、一人一人を通して神の技が豊かに表されるんですね。ですからぜひ握っている履物を脱いで、そして神が用意してくださっている信仰というものを、履物を履いて歩んでいっていただきたいと思います。その中で私たちが受ける恵み祝福は、もう私たちの思いをはるかに超えたものでありますし、また一人一人を通して表される神の栄光も、私たちが今まで見たことのないような、そのような栄光が表されます。私たちは確かに欠けがあり弱いものですけれども、この信仰というこの用いていくときに、神様の全知全能の力が働いて、そこで豊かに栄光を表してくださいますので、ぜひこの古いものですね、そのものを脱ぎ捨てて、この信仰を用いていっていただきたいと思います。信仰という履物を履いて、もう感謝と賛美の徹底ですね、聞き従いの徹底ですね、その道を全うしていっていただきたいと思います。それではこれで今日のメッセージを終わらせていただきます。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日のこの御言葉を通して、あなたが学びを与えてくださったことを感謝いたします。これから本格的な洗礼の歩みの中で、あなたが私たちに今一度このあなたの履物を脱げと語ってくださったことをありがとうございます。一人一人を大きく持ちようとしてくださっていますことを感謝いたします。どうぞ私たちが常にあなたに聞き従い、感謝と賛美を持ってあなたに従うものとなることができるように導きを与え、また助けを与えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、いつものように続いて癒しの時を持っていきたいと思います。すべての人は罪人ですので、今ここで罪の悔い改めと、また求める、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方も求める時を持っていきたいと思います。共にお祈りしていきましょう。天の神様、あなたが今この場にご臨在され、癒しの働きを豊かに成してくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の力、イエスキリストの御名によって縛る。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の霊に命ずる。され、病の霊よ、され。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 癒されよ、癒されよ。感謝します。あなたが深く望んでくださり働いてくださったことをありがとうございます。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。どうぞ、主に感謝を捧げていきましょう。